鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされているそのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうと思っているんですけれど、今週はですね、よく最近かんぴょうにがスピーカーになっているものって皆さんいろんなとこでメディアとかでも新聞やテレビなどで出てるんですけど、それを開発した、サウンドテック高橋電機の代表取締役でいらっしゃいます高橋明さんに来ていただきました。それで今日はかなり、もしかしたら放送業界初かもしれないんですけど、タイトルとしては音のイノベーションということでお送りしたいと思います。鈴木聡の栃木の元気。高橋さんのプロフィールを簡単にご紹介します。サウンドテック高橋電機の代表取締役高橋明さんです。1950年に福岡県の田川、筑豊 の青春の門の町ですけれどの炭鉱町でお生まれになって、1960年に、お父さんのお仕事の関係で高崎へ、その後小山へ、でその後小山高校卒業後、ブラザー工業を入社されまして、その後高柳電機工業に入社されました。その後、ご自分で事業をやりたいということで1969年からずっと経営者ということで、主に小山市の方でいろいろ、あまり他に類がないようなお仕事をされていて、2005年に株式会社リッツコーポレーションという法人に変更されて現在に至っておりますが、私も最近お会いして、こういう人栃木県にいたんだってちょっと驚いているんですけれど、いろいろお聞きしたいと思います。ということで高橋さんです、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
なんか炭鉱、はい、炭鉱の町の方っていうのは初めて知りました。
あ、そうですか。本当に当時はボタ山がまだ勢いよく燃えてる時代ですから、力のあった炭鉱町、また衰退していく炭鉱、いろいろ見せていただきました。
なるほど。そこでこう小さい頃過ごしてということですね。
はい。
それで群馬栃木ということ で今日は皆さんちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、私のこの声、いい声だなとかそういうことじゃなくて、ちょっといつもと違いはしませんかっていうことで、実は声の声質を調整するような技術をこのサウンドテックさんっていうのは持っていて、でこのサウンドテック高橋電機さんっていうのはこれ電気屋さんと言っていいんですか。
はい、私が最初勤めた高柳電機工業さんの電気をいただいて、はい、高橋電機械の機になっております。
あ、なるほど。でも普通の町の電気屋さんっていう感じじゃないですよね。
ずっとカーオーディオをもう半世紀近くやってまいりました、
はい、
で子供なりにその昭和44年ホームオーディオが盛んの時代でしたので、もうとてもじゃないけど今からお店を出しても勝てない、継続することはできないだろうから、だったら新たな分野の自動車のオーディオに行ってみようと思って、昭和44年に開業したお店はカーオーディオの専門店で、現存する中で、行き合ったことがないので、多分うちが日本一古いカーオーディオ専門店だと思います
カーオーディオの専門技術を持っているということは結構特殊じゃないですか。
それだけやってるとどこが特殊だかよくわからないですが、
はい、
ホームオーディオの場合はメーカーが作ってきたものをつないで販売する、
うん、
カーオーディオの場合は全て部品、スピーカーユニットだったりコンデンサーであったりコイルであったり、全て自分のところで音作りをしていくというような仕事が逆に面白かっ ったし、だから継続ができたのかなというふうに思っております。
あ、じゃあ仕入れて何かをただ売るんじゃなく、
はい、
あの私のまあ勝手な思い込みですけど、あのカーオーディオって、はい、なんかマニアックな人多くないですか？あのそんなに来らなくてもいいっていう、
はい、
それは どうでしょう？
いらっしゃいますね。
そんな全然変わらないよという、変わるんでしょうけどね、
あのそれはどの時代を指すかで少し違うんですが、
はい、
始まったその1960年代は、
はい、
カーステレオをかけてると、あの、うん、それはどこの放送局がやってる音楽って窓を開けてみんなが聞いたもんです、なぜかっていうと、ステレオがないからみんながラジオを聞いていたので、
はい、
でそもそもカーラジオから全て始まりまして、
うん、
1960年代ですとまず車を持っている人がほとんどいないので、
はい、
どっかの米屋の社長が車買った、そうすると
米屋ってあんま金持ちだからですね、
はいはい、そうするとバイクに乗ってそこにラジオを売りに行こうというようなところから始まってきました。それが後にカーステレオがアメリカで流行って、
はいはい、
現在のクラリオンが当時はまだ帝国電波って名乗っていましたが、
あクラリオンって帝国電波って言うんですか？
そうです。
で、
その頃はあのマニアックな人というより本当にお金持ちなので、まあ、クーラーがついてない時代ですから、
はい、
カーエアコンがない時
代なるほど、
窓を開けて走ってると音楽が流れると必ず隣に泊まった人がすいませんその放送局を教えてください、こんな時代でした。でその後はだんだん純正が増えて、
うん、
純正と差別化する上で、純正って異形モデルってとてもあの小さな形を作るので、
はい、
パイオニアさんが最も小さいデッキを作りました、
うん、
でアンプ部分をセパレートにして、で本当はつかないから小さくしたんですけど、パイオニアは音にこだわったコンポーネントステレオということで売り出したら大ヒットしました、う
ん、なるほど。
でそれが次 あのコンポーネントの時代です。でその後になると、まあ、後に趣味の、まあ、アルパインさんが、はい、出てきたり、中道が登場したり、はい、海外からはマッキントッシュやロックフォードなんか入ってくると、中道あたりから付け方に対しての付加価値を出してきました、
うん、
インストレーション、それから海外のメーカーはイベントをやろうというようなことの教育で、まあ、私自身アメリカ行っていろいろ習ってはきたんですけ ど、
なるほど、
それが販売店がどんどん変わって、今は電気屋というよりカスタムカーショップさんが、やるととてもファッショナブルな、
うん、
マニアですねっていうような人がたくさん、まあ、たくさんはいないのかな、
まあ、マニアですから ね、そんないないでしょうけど、でも相当あのつぎ込むお金も結構多いでしょうし、
あのびっくりするような
一軒あたりね、
はい、
あそういう領域でお仕事されていて、
はいはい、
で実はあの高橋さんというか高橋電機さんを知ったのは例のあのかんぴょうスピーカー、
はい、
かんぴょうスピーカーって言っただけで最近は あれねって、
ありがたいことです
よ、本当に、
はい、
かんぴょうの、まあ、大きな実をくり抜いて、
はい、
なんかあの目みたいな感じ あのスピーカーをつけて、
はい、
それが、まあ、いい音だっていうことなんでしょうけど、あれどうしてそういう音なんですか？
実を言いますと、
はい、
先ほどのマニアックが多い中でうちはどちらかというとハイファイというか音質にこだわった人は、
はい、
遠い人ですと、まあ毎月来てる人でいうと神奈川県茅ヶ崎から毎月通ってきてくださる人もいらっしゃいますし、またあの 5,60 キロは普通に毎週遊びに来るお客さんがたくさんいらっしゃいます。でどちらかというとカスタムの低音を出したり派手な取り付けをするんではなくて、純正のままでいい音をさせてみせるっていう、そういうオタクというか、手法をいろいろ考えてきたんですが、
はい、
カーオーディオをやっていてちょっと不思議な現象があったんです、
はい、
それは車の中に入って会話をすると運転席と助手席の人が会話をするのも、顔を見合わせないと声が聞こえない、セカンドシートとドライバーが、またパッセンジャーシートの方が会話をするときも必ず振り返って大声で、後部座席の人は顔を前に突き出すようにしなければ聞こえない
ちょっと危ないですね運転中にね、
でサードシートがついてる車は 間の人を通訳に使わないと聞こえないような車の中は音の聞こえない空間であるということに気がついたんです。
高橋さんが気がついたん
です。
それでそこから、じゃあ快適音空間をっていうことに
そうです
いくわけですね。
そのためには高いアンプ、高いスピーカー、高いケーブル、高いそのアクセサリーが必要なんではなくて、音の聞こえる空間を作れば安いものでも聞こえるということに気がつきました。
機械、要するにツールじゃなくて、アイディアだってことですかね。
そうです、そうです。でもちろん車の中でオーディオを聞くためには一つはハードウェアが必要ですね、例えば CD プレイヤーであったりスピーカーであったりアンプリファイヤーがないと音を出せない、それは事実です。それからカーオーディオの場合もう一つの要素としては取り付け、インストレーションというのも、
インストレーションというんですね、取り付けのこと、勉強です。
丁寧な取り付け、それから雑な取り付けで音の共振が出てきたり、しますので、取り付けも一つのファクターです。
なるほど。
3つ目が音の調整です。音というのは出ればいいのではなくて、位相の管理であったり、クロスオーバーのスロープであったり、どういうふうに、調整していくかというのも3番目の大きいファクターです。
なるほど。
でほとんど多くの方はそこまでしか、ノウハウがないと思っています。製品と取り付けと調整以外にあるのかっていうと、もちろん
また次に何かあるわけですね。
4番目の要素が環境です。音環境って大変大事な要素なんですが、じゃあ具体的には何だっていうと、音環境の一つが磁場環境です。マグネティックフィールド、磁力線の環境です。例えば今の車はもう磁力線だらけなんです。左右にスピーカーはある、前後にワイパーがついて
ですよ、ね、
パワーウィンドウだったりドアミラーも僕のは自動で折りたたむよとか、それからセルモーターから、いろんな、クーリングファンがあったり、熱線があったり、電気を使うということが必ず、電流には磁力線がつきものですから、それに囲まれていることのコントロールができてないと、音は聞こえないっていう、それが一つ。
それが環境なんですね。
はい、もう一つあります、
はい、
素材の環境です。化学物質でできている環境と天然素材は全く違います。
なるほど。なるほど。
でそんなことから、じゃあ、集大成として、ピアポイント、セレンディピー、たまたま自分でその効果を見つけたことなんですけど、不思議な発見がありまして、だったらそれを良くしようということで、いろんな企業さん、大手の、上場されている会社であったり学校であったり、それからコンビニ、それからラーメン屋さん、
いろんな経営の環境にそういうことをちょっと持ち込もうっていうのが、今日の音のイノベーションなわけですね。
はい、
わかりました。突然なんですけど、実は4月からあなたを元気にする曲を1曲選んできてくださいとお願いしていまして、高橋さんの場合はバッハの無伴奏プレリュード、有名な曲ですけど、サックスプレイヤーの清水康明さんの演奏でワンコーラスだけ聴いてみたいと思います。
ありがとうございます。
ということで、清水康明さんのバッハの無伴奏プレリュード、曲自体はすごく有名な曲なんですけど、これは何で選んでいただいたんですか。
今回カンピオスピーカーが天然素材ですので、その、響きに最も合ってるアコースティックな 音色ということで、結構お気に入りの曲を、かけていただきました。
なんかね、こういういい音で聞くと余計このなんか得した気になるんですけど、はい、でさっき前半でちょっと聞き慣れない言葉がですね出てきたんですよ、はいはい、あのピュアポイント、
はい、
っていうこれはどういうこと
ですか。大変失礼いたしました、
はいはい、
これはですね、まあ、商品名で名付けたんですが、
はい、
たまたま仕事をしている時に車の中の音がガラッと一変する経験をしたことがあるんです、
はい、
で、同じ言葉で通用する言葉がないので、まあ、製品面で申し上げたんですが、
はい、
音の空間を調整することのできるプレートです。
あ、先ほど前半でおっしゃってたいろんな電磁波、
そうです、
電磁波を出している器具に取り囲まれているのは聞く環境だっていうのを、はい、ピュアポイントってどういうものものはどういうものですか。
ものそのものは約7センチの口径の薄いクッキーみたいなもんですね、
はい、クッキーみたいなやつを、
はい、中に入ってるのは真鍮の薄い板が3枚と、
はい、
それから、まあ、明朝炭シート、カーボングラファイトを不織布に浸透させた布と、うん、それから絶縁紙、からできています。
それは高橋さんが開発された、
はい、
まあ、発明したっていうこと、
はい、
で実は今日はテレビじゃないと見えないんですけど、はい、この四角い録音するスタジオの、まあ、四隅っていう感じで、その今おっしゃっていただいたピュアポイントを設置しているので、まあ、聞いてる方がいつもよりなんか鈴木の声がいいななんて 思わないかもしれないですけどそういう効果のある、まあ、ツールというか、
はい、
電気器具じゃないんですよね、はい、なるほど。これはピュアポイントというで先ほど途中になっちゃったんですけど、
はい、
どういう人がこれ使ってますか。
もう車の中で会話ができないというのを、
はい、
これをつけると会話が軽くできるようになります、
はい、
で使っているのは先ほどちょっと申しましたけど会話のしにくい工場であったりそれから病院の中とか、
うん、
厨房の中みたいに電気製品に囲まれている家庭の中で言えばお勝手というか奥様がキッチンに立っていらして、
はい、
ご主人がリビングにいたとすると、
はい、
大声出してるのに聞こえないねっていうのがあったり、それからキッチンでテレビの音を聞こうと思うとうまく聞こえない、
うん、
何っていうとそれも間違いなく磁力線と人との作用なので、いろんなものが整ってる中で地球そのものが大きな磁石ですから、
はい、
地磁気に合わせるように全体を整えてあげると音は全部聞こえ出しますっていうのが、まあ、見つけた不思議な現象なんですけど、
それを可能にするのはそのピュアポイントというツールなんですね。
はい、そうです。
大発見ですね、それで。
で、まあ、そんなものを、ツールとして持っていたのし、はい、まあ、やっていくと地場の環境のコントロールとそれから自然素材がいいということで、うん、何かの形にしたいなと思ってたまたま地元にかんぴょう、夕顔の実があったのでその技術ノウハウを一緒にして、出したもので、実はそのピュアポイントという、
はい、
音環境を整えるプレートは、かんぴょうスピーカーの一番の肝です。
そうなんですか、
はい、
あ、じゃああれがあるからああいう音なんですね。
その通りです。
言っちゃっていいんですね、はい、まあ言っちゃったからです、ね、
はい、
じゃあなんかなんとなく音って癒されるために聞くじゃないですか、
はい、
でもなんか聞きづらくて、
はい、
逆にイライラしちゃったりするっていうことが、
はい、
その音楽家が下手なんじゃなくてそういう環境がまあ最高じゃなかったということが発見したってことですね。
昔はもっと良かったような気がするんですが、
はい、
まあ、断定はできませんが、まあ、誰もが携帯電話を持ち、
はい、
誰もが地デジを楽しみ、ポケット Wi-Fi があったり、まあ、それ以外にも電波がたくさん飛んでいますので一つ一つは問題ないと思うんです、
はい、
でもそれが全部混ざった時に問題ないのかというと何とも言えない。
そういうことか。
その辺をうまくコントロールしてあげるツールをたまたま見つけてしまったので、じゃあそれを地域の資源と組み合わせてみたら、うん、みんなが音を聞いた途端になんでこんな音するのっていうふうになりました。
でもなんでっていうのはその今のご説明聞かないとわからないから、はい、それはそれでなんか鑑評の成果なんかが、はい、出てきてみたいね。
初めての人にピアポイントの説明する方がよっぽど面倒くさいので、
確かに
鑑評だからいいんですよっていうふうに言うと、土産物の鑑評にスピーカーつけたにしては高いよっていうふうに思いでしょうが、うん、でも実際は中にたくさんノウハウを入れて、
なるほど、
で私より先に鑑評でスピーカーを作っている方は何人もいらして、
はい、
中には、まあ、海外でもありますし、
はい、
ひょうたんで作っている方もいるし、だからいいのっていうと違います。もうノウハウが入って、
まあ、ピアポイント入ってませんから絶対ね、
はいはい、
なればいいっていうことではなくて、もう本当に最高の音質という言い方ちょっと違うかもしれない、音環境で音楽を提供するという、
はい、その通りです。
まあ、そうするとたまたまその電磁波っていろんなこの影響が懸念されているんですけど、
はい、
例えばイライラが起こっちゃったり、
はい、
精神的に辛くなっちゃうのもそういう音で聞けば、どっちかというとこの治療効果っていうか癒し効果ありますね。本当に
その辺は断定すると叱られてしまいますので何、とも言いようがないんですが、
はい、
ただやっぱり一番はほっとしていただきたいということが一番です。同時にその鑑評スピーカーを仮定とするならば、
はい、
まあ、最近ニューヨークから、うちを訪ねてくださる人がいて、ニューヨークでピアポイントし、はい、この音響版を紹介したら、うん、すごい欲しがってる人がたくさん出たんで、もっと欲しいというのをお話しいただいたり、また関西の方でピアポイントを体につけるものをつけたら、もう声の出方が違うということで、随分ごひいきにしてくださるお客さんもいらしたり、
最初はそのスピーカーの中に内蔵したり、はい、車の内装をパワーアップするために、はい、作ったんですけど、この人につけるやつっていうのは、まあ、実は私それを今つけてるんですけど、はい、まあ、実は実験で、昨日一昨日カラオケ行ったんですよ、
はいはい、
でなるべくオペラみたいな曲を歌おうと思って声が出るんですよ。いつも本当はうまいんですけど声がいまいちだったんですよ、
はい、
それがなんかいい感じで得点出るカラオケあるじゃないですか、すごいんですよ高得点で、まあ、このピアポイントのおかげなのか、ええ、私の潜在能力がですね出たのか分かりませんけど、そういう音楽関係の方もいいんじゃないですか。
はい、結構、舞台女優さんで使ってくださっている方もおりますし、
はい、
またこれは写真で恐縮なんですが、
はい、
地元の大学とタイアップしていろいろ科学的データもたくさん取っております、
はい、
のでたまたま聞こえるでしょうというふうに申し上げているのではなくて、うん、本当に変わりますから、まあ、番組の途中でもしよろしかったら今ついてるの全部撮っちゃって、はい、音の違いを試すと楽しいですよね。
じゃあ普通に喋ってないといけないので、
はい、じゃあ、早速撮ってみましょうか、
はい、まあ、どういうについてたかもね、聞いていらっしゃる方は分からないですけど、その、銀色のクッキーみたいなやつが四隅についていていい感じで響いていたかもしれない。あれ本当だ私が一番わかります。あ、全然違う。
この状態で会話をすると分かりました。
さっき一応 そんな一生懸命やってるんですよ、はい、番組やってるんですけど、はい、こう気楽にできたんですけど、ちょっとこうなると力入れなくちゃなんなくなって、
はい、そうするといつもこの環境にいる人はこれを普通で慣れてしまうんです。ところが
今ディレクターさんがのけぞってます。今までの人生何だったんだろうってすごい全然違いますね。
このことをみんなに伝えたくて、やってるんですが、声が通らないですよね。
本当だ、本当だって。なんかまあ喋れないことはないけど、全然違いますね。困ったねこれ置いていってもらえると栃木放送に出演する方が快適に喋れると思うんですけどね。
そうすると、声がよく通るし、はい、コミュニケートもよくできるという環境を作ることができます。これが、うん、とてもいい声の人であっても磁場環境、ここも大変磁力線の強い環境ですから、
まあね、機械放送局ですから、はい、いろんな機械が入ってますからね、はいはい、
そうすると地磁気に合わせなくなった瞬間に聞こえなくなりますよね。
いやね、これラジオを通じて聞いていらっしゃる方が途中 まあ普通だと思ってたけど、こうするとあこれが今までの普通なんで、全然違うってことが伝わったような気がします。びっくりした。でこういうラジオのこういうのでやったの初めてですか。初めてです。あら、栃木放送記念すべき。
そうすると、AM の響きが全く違うっていう風になってると思います。
本当だ。じゃあぜひぜひまあ、曲でも採用して。あ、わかりました。なんかその大変社会性のあるお仕事っていうか、はい、最初マニアックでですね、の人は
今度はですね、私が思っているのは、各大学と協力をいただいて、はい、最近皆さんが使っているスマートフォンの音楽や会話の声、はいはい、持っていてもなるべくイライラしないような偏頭痛が起こらないような環境になれるようなものを、本当に真面目に取り組んでいきたいと思っておりますので、はい、ぜひまたお力をお貸しください。よろしくお願いします。
わかりました。なんかちょっとびっくりしてしまったんで、まあ、話には聞いてたんですが、はい、ここまで如実に体験したの初めてだったんで、
はい、
ちょっと今後大注目です、はい。本日はサウンドテック高橋電機の代表取締役高橋明さんに音のイノベーションということでいただきましたけれど、本当でした。ぜひ今後栃木発でいい音を世界に広めてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
途中でピアポイント外されて、なんというこの頼りない感じなんだと思って、まあ、今後もこう頑張っていきたいと思うんですけれど、音でなんか気持ち悪いとか、よく化学物質過敏症でその環境にいると具合悪くなっちゃう方っているんですけど、これだけ電子機器が氾濫している世の中だと、その音環境でうまく体が良くなくなっちゃうってことはありえるので、そういう公共の福祉にもすっごい寄与する開発案件だったと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。このピアポイントというのは私もちょっと借りてモニターでつけてたんですけど、本当にこの曲でこれをやったっていうことが分かりやすかったので、大変画期的な音のイノベーションをお伝えできたんじゃないかなと思います。鈴木聡でした。